おはようございます。今日はエレミアの39章から41章の実節までを一緒に学んでいきたいと思います。41章最後まで、40章で切ってしまうと次の話が気になって止まらないんですよ。で、41章全部やっちゃうとその次の話が気になって次の3章一気にやらないといけなくなって6章とか7章とかやらないといけなくなるので、まあ私の考えの中ではキリがいいなと思われる39章の1節から41章の10節までを一緒に学んでいきます。一言祈ります。天の父さん、どうぞこれからの御言葉を学ぶ時間を祝福してください。私たち一人一人にあなたの言葉を知りたい、悟りたいという思いを与えてください。また、うちに住んでおられて、また横におられる聖霊が、あなたの霊が私たちの心に語りかけてくださいますように。その理解を与えてくださいますように。あ、なるほど、そういうことかという合点がいきますように。どうか私を含めて、ここにいる一人一人を助け、あなたの言葉を理解できるように導いてください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたが力を与え、知恵を与えてください。の知恵がないので、どうか知恵を与えてください。求めたら与えられるとありますから、今求めましょう。どうぞ知恵を与えて、あなたの言葉をまっすぐに解き明かすことができるように、私を助けてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。エレミアの39章。この背景が1節から3節までありますのでサクッと読みましょう。ユダの王ゼデキアの第9年、その第10の月にバビロンの王ネブカデネザルはその全軍勢を率いてエルサレムに攻めてきてこれを包囲した。ゼデキアの第11年第4の月の9日、町は破られた。その時バビロンの王のすべての首長たちが入ってきて中央の門の座に閉めた。すなわち、こんだけカタカナあると大変なんですよ。ネルガル・サル・エツェル、サムガル・ネブ・ネブ、ラブ・サリスのサル・セキム、ラブ・マグのネルガル・サル・エツェル、およびバビロンの王の首長の残り全員である。もう残り全員でいいのにね。ということで、この1節から14節までというのは、今3節まで読みましたけど、14節までは、エルサレムが陥落するという話が書かれています。で、この1節から3節までは、そのエルサレムが陥落した時の背景というか、その年、いつ起こったのかということが書かれています。で、この1節、2節を読んでみると、バビロン軍は約1年半、つまり18ヶ月、エルサレムを包囲していたということがわかります。1年半、食料の支援がない。久米島だったらわかりやすいですね。船が1年半入らない。飛行機も入らない。で、とにかく、この、島にあるものだけで過ごさないといけない。エルサレムっていうのは、これ、久米島よりもはるかにちっちゃいし、畑なんかないですから。自給自足なんかできないです、あの中では。でしかも、その、バビロン軍の中にその攻められて包囲されてるから、ちょっとでも外に行くとすぐにやられる。そのような状況の中で、18ヶ月、1年半ですよ。エルサレムはその18ヶ月後、バビロン軍の首長たち、陥落してバビロン軍の首長たちが、支配するようになりました。で、神はエレミアを送って何年でしたっけ？エレミアは何年間エルサレムで予言をし続けたんでしたっけ？40年です。エレミアは40年間基本的に同じことを言い続けました。あなた方は神を離れ、神を捨て、他の神々を神としてるって。神の正しさの基準ではなくて、あなた方自分自身の正しさの基準で生活してるって。今はうまくいってるように見えるかもしれないけど、それは神の前に正しいことじゃないって。だから、その罪を認めて悔い改めなさいって。あなた方の神である、その主を、ヤーウェに立ち返りなさいって。そうじゃないと、バビロンが攻めてきて、あなた方を滅ぼしてしまうって。40年間、神はエレミアを通して、またエレミアは神の言葉を受け取って語り続けました。なぜか、このエルサレムが陥落してほしくないからです。なぜか、そこに住んでる人たちが、その痛い思いをしてほしくないからです。 40年にわたってエレミアを通して神は語り続けたんですが、彼らは結局聞く耳を持ちませんでした。それでエルサレムは陥落します。4節から7節、ゼデキヤという人はその時の王様です。その人の身に起こったこと。ユダの王ゼデキヤとすべての戦士は彼らを見捨て逃げ、夜の間に王の園の道伝いに二重の城壁の間の門を通って町を出、アラバへの道に出た。しかしカルデアの軍勢は彼らの後を追い、エリコの草原でゼデキヤに追いつき、彼を捕らえてハマテの地リブラにいるバビロンの王ネブカデネザルのもとに連れ上った。そこで王は彼に宣告を下した。バビロンの王はリブラでゼデキヤの子たちをその目の前で虐殺し、またユダの主だった人たちを皆虐殺し、ゼデキヤの両眼をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンに連れて行った。えぐいっす。ゼデキヤはエルサレムとその民を見捨てたんですよ。夜のうちにその、秘密のトンネルからエルサレムを後にしました。戦士を連れて逃げていきました。彼は二つのものから逃げようとしました。何と何でしょうか。バビロン軍から逃げようとしたのがまず一つ目。もう一つはエレミアを通して語られた神が警告していた、神に悔い改めない立ち返らない罪の刈り取りです。でも神から逃げることは誰もできないです。カルデアの軍勢、つまりバビロン軍は彼らに追いつき、彼らを捕らえました。そしてネブカデネザルのところまで連れて行きます。ネブカデネザルはバビロン軍がエルサレムを攻略したときにはそこにいませんでした。このハマテの地リブラというところにいました。でハマテの地リブラというのはどこにあるかというと、現在のシリアです。でダマスコ、昔のダマスカスよりもはるか北にあって、直線距離で測ってもエルサレムからだいたい320キロ北にあるところです。すごい遠くにいたんですよ。でそこまで、バビロン軍はこのゼデキヤたちを連れて行きました。そしてそこでゼデキヤの子供たち、高官たちがこのゼデキヤの目の前で殺されるんですよ。そしてゼデキヤ自身はどうなったかっていうと、その両目をえぐり取られるんですよ。だから彼が自分の目で最後に見た光景というのは、自分の子供たちが殺される光景ですよ。そして自分にずっと仕えてた、その人たちが殺される光景ですよ。それが一番最後に自分の目で見た絵ですよ。そして彼は聖堂の足かせにつながれ、バビロンに連れて行かれました。エレミアはずっと、もしあなたが悔い改めないのであれば、こういう悲惨なことが起こるというふうに40年、まあ、ゼデキヤに対しては11年言い続けていました。彼は11年王様でしたから。だけど彼は聞く耳を持たなかったんですよ。エゼキエルという人は、エレミアと同時期に、使わされた預言者です。エゼキエルは、先にバビロン捕囚されていて、バビロンでユダヤ人たちに対して神の言葉を伝えていました。彼はこのように預言していました。エゼキエルの12章、12節と13節。彼ら、エルサレムにいる彼らです。人々のうちにいる君主は王様は、暗いうちに荷物を背負って出ていく。夜に出ていくと。出ていけるように壁に穴が開けられる。だから逃げていくわけですよ。彼は顔を覆う。自分の目でその血を見ることはもうないからである。だからエルサレムを逃げ出した時には、もうここに帰ってこれないということが分かってるんですよ。私はまた彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をカルデア人の地バビロンへ連れて行く。しかし彼はその地を見ずにそこで死ぬ。エレミアはゼデキヤは必ずバビロンに連れて行かれると言いました。でもエゼキエルは、彼はそのバビロンの地を見ないと言いました。でこの二つは矛盾してるわけじゃなくて、確かにゼデキヤは連れて行かれたんですが、その時には彼の目はえぐり取られているので、自分の目でバビロンを見ることはないんですよ。聖書のその予言っていうのは、神がその与えられた予言っていうのは、その説明すればちゃんと合点がいくんですよ、必ず。ゼデキヤの身に起こったことは、その子供たちやその高官に起こったことは悲惨ですよ。じゃあその悲惨さを神に 責任転嫁することができるのか。なぜそのようなことをあなたは起こすんですか。なぜそのような苦しい思いを私にさせるのですかと言って、ゼデキヤは神に言うことはできたでしょうか。さっきも言いましたけど、エレミヤは40年間同じメッセージを、悔い改めないと苦しい思いをするって、それを語り続けました。ゼデキヤに対しては11年間で、ゼデキヤは、ヨシュア王の息子なので、ほぼ40年間聞き続けてるんですよ、この同じそのエレミヤが語る、メッセージをずっと聞いてるんですよ。少なくとも35年ぐらいは聞いてますよ。だけど彼はその言葉を真に受けなかったんですよ。そんなバビロンが来るわけないって、自分たちが落ちるわけがない、そのエルサレムが陥落するはずがないって、それで自分の罪を認めなかったんですよ。悔い改めなかったんですよ。悔い改めなさいって言われたのに。だからゼデキヤは神を責めることはできません。神はそうならないように、このような恐ろしいことを経験しないで済むようにあらかじめ語っていたからです。で、神は私たちに対しても同じです。もし神が私のことを罪あるものとして私を罪に問うのであれば、その神に私は言い逆らうことできないです。神が私を罪と定めるんだったら私はもうおしまいです。でも神の前に罪を犯さない人なんて、犯してない人なんて一人もいないんですよ。聖書はそう言ってます。その愛するという、例えば人と、愛するというのは人と関係を持つことだから、人といるときに愛の先頭バッターは喜ぶなんですよ。で、常に誰といても自分が喜んでいるのであれば、その人との関係を、それは私の中にその人に対する愛があるってことです。ある人にはその喜びがあっても、ある人には喜びが全くないのであれば、それは私の中に愛がないということです。つまり私には罪があるということです。だからその罪を誰、みんな罪を犯しているわけだから、その罪を指摘されてしまったら私は言い逃れすることができないんですよ。神はその罪をそのままに置いておくことをしない方だから、罪には必ず刈り取りがあるし、最終的にはその罰が与えられますよ。でもそうならないように、そうなってほしくないから、私たちが罰を受けたり、私たちがその苦しんだりすることを願ってないから、懲らしめさえ私たちが受けることを神は願っていないから、むしろ懲らしめられないで、祝福のうちに、幸せのうちに私たちが過ごすことを神は願っておられるので、神はイエス・キリストを私たちに与えてくださったんですよ。もしイエス・キリストが私の罪を負ってくださったということを信じるんであれば、そのイエス・キリストが私が受けるべき罰を代わりに受けてくださったということを信じるのであれば、私はその罪から免れ、罰から免れるということを神は語ってくださってるんですよ。私言いましたからね。脅すつもりは全くないですけど、でも神はそうやってその情報公開してるんですよ。どうやったら救われるかって。どうやったらその裁かれないで済むのか、どうやったらこの地上でも幸せに生きることができるのか、どうやったら平安と希望を持ってこの地上を生きることができるかということを情報公開してくださってるんですよ。今日も今も。だからその神の言葉にやっぱ耳を傾き続けることは、私たちにすごく大切なこと、必要なことですよ。8節から10節。カルデア人は王宮も民の家も火で焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。侍従長ネブザルアダンは、町に残されている残りの民と、王に降伏した投降者たちと、その他の残されていた民をバビロンへ捕らえ移した。しかし侍従長ネブザルアダンは、何も持たない貧民の一部と、ユダの地に残し、その日、彼らにブドウ畑と畑を与えた。エルサレムとその民に対しては、ここに書いてある通りですね。その貧民、まあ貧しい人たちからすると、ブドウ畑とかブドウが与えられてるから、なんかバビロンは寛大で親切だって、そういうふうにその思ってしまうかもしれないです。思うかもしれないです。バビロンというのはアッシリアと違うんですよ。アッシリアというのは力と恐怖でその占領した国々を治めていったんですよ。だからその手足を切り離したり、鼻を削いだり、耳を削いだりしてたんです。そうやってその恐ろしいという このアッシリアに逆らったら恐ろしいことが自分の身に起こるというその恐怖で、また力でこの支配したのがアッシリア帝国です。でもバビロン帝国は全く逆で、逆にそのバビロン帝国はその人々を誘惑したんですよ。私たちにその従ったら私たちはあなた方に優しくしてあげるよ。私たちのその国に来てごらん。バビロンには素晴らしいよって、あの世界の七不思議の空中庭園と言われるものがあって、そこにはその水が溢れてて、緑が溢れてて素晴らしかったんですよ。だからここにその住みなさいって。自由を与えるから住みなさいって。そして、私たちそのバビロン帝国を一緒に作っていこうじゃないかと言って、そのいろんな国々の文化とか、その言語とか、そういうのを全部なくして同化するんですよ。それがバビロンのやり方です。罪と似てますよ。罪は甘く見えるんですよ。で、同化させるんですよ。同じように、同じようにしようって、この世と一緒ですよ。そこがなんか良さそうに見えるんですよ。でも、アイデンティティを。イエス・キリストにあって贖われたとか、神が愛しておられるとか、そういうのがいつの間にか忘れてしまうんですよ。バビロンのその国勢はそんな感じです。その自分たちの懐に入れて、そこで満足させて、そして自分たちの力にしていく。それがバビロンがしたことです。11節から14節。エレミアに対して、ネブカデネザルが、どうしなさいというふうに指示を、このようにしなさいという指示を与えています。バビロンのネブカデネザルは、エレミアについて侍従長ネブザルアダンに次のように命じた。彼を連れ出し目をかけてやれ。何も悪いことをするな。ただ、彼があなたに語る通りに彼にせよ。こうして侍従長ネブザルアダンと、ラブサリスのネブシャルバンと、ラブマグのネルガルサルエツェルとバビロンの王のすべての高官たちは人を使わしてエレミアを監視の庭から連れ出し、シャファンの子アヒカムの子ゲダルヤに渡してその家に連れて行かせた。こうして彼は民の間に住んだ。これが40章にちょうどつながっていくんですけど、エレミアはここでその助けられてるんですよ。ネブカデネザルは部下たちに預言者エレミアに目をかけるように、悪いことをしないように命じました。監視の庭から自由にされて、彼は民の間に住めるようになりました。で、このエルサレムが陥落するという、もうひどい状況の中、つまりこれはその神の懲らしめの中で、エレミアは救いを得てるんですよ。同じように懲らしめられないんですよ。神は、ご自分の前に正しいものと正しくないものをしっかりと分けることのできる方です。私たち一人一人のその内側のことを知っておられて、私たちの心の状態がどういうものなのかということを知っておられる方です。それに応じて私たちに対処してくださる方です。エレミアには別にその、懲らしめは必要ないんですよ。そもそも神を求めて、神の言葉に聞き従おうとしてるからね。だから、エレミアはこのものすごい、もう、なんていうんですかね、その痛みの中で、苦しみの中で、彼は守られるんですよ。15節から18節は、クシュ人エベデメレクという人が、登場します。エベデメレクって覚えてますか ?38 章に出てきましたね。38章に、そのエレミアが、他の首相たちの、貧縮にあってというか、それでその穴の中に投げ込まれて、それが泥なんですけど。で、それでそのままそこに置いておくと、入れられるとエレミアが死んでしまうという状況の中から、このエベデメレクさんという人は王の、奴隷という名前の意味の人ですけど、彼がそのエレミアを穴から引き出すために王に直談判しに行ったんですよ。その人についての予言です。15節。エレミアが監視の庭に閉じ込められているとき、エレミアに次のような主の言葉があった。だからこの予言というのは、エルサレムが陥落する前です。だからこれからどうなっていくんだろうと、その不安になっているときに、神は、この、エベデメレクさんに言葉を与えてるんですよ。安心できるじゃないですか。だから何かことが起こってから、私たちに不安が襲ってくる前に、神は必ず、私たちに必要な言葉や励ましの言葉を与えてくださっているはずです。私たちがその苦しみの中で混乱しそうになる中で、その立っていることができる情報を神は私たちに与えておられるはずです。 私たちがもう苦しくなってうわーとかってなってる中で助けてと言って、そこから神があなたは大丈夫とかって言って言うんじゃないんですよ。私たちが苦しむ前にもうすでに大丈夫だからって、私があなたのことを助けるからって、あなたのことを救い出すからという言葉を与えてるんですよ。私たちにもそのように与えられるんですよ。16節から18節、その予言の内容です。行って、クシュ人エベデメレクに話して言え、イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。見よ、私はこの町に私の言葉を実現する。幸いのためではなく、災いのためだ。それらはその日、あなたの前で起こる。しかしその日、私はあなたを救い出す、主の御告げ。あなたが恐れている者たちの手に渡されることはない。私は必ずあなたを助け出す。あなたは剣に倒れず、あなたの命をあなたの分取り物としてあなたのものになる。それはあなたが私に信頼したからだ。主の御告げ。エルサレムは陥落しますと。必ずそうなると。神がそのエルサレムに対して、その民に対して警告した災いは必ず起こるんだけども、私はあなたを助け出し、あなたを救い出すと。なぜかというと、彼が神を信頼したからだというふうに神は言っています。エレミアを助けることは神を信頼することです。あそこでエレミアを助けなければ確かにエレミアは死んでいましたが、あそこでエレミアを助けるということは、そのユダのリーダーたちの判断に立てつくということです。そしたら自分もその命が危ないというふうになる可能性はもちろんありました。それでもエレミアを助けるという選択をしました。その背後には、いや、神がおられるから大丈夫なはずだという神に対する信頼があったんですよ。なので神はこのエベデメルクに助けや、救いを与えることを約束しました。神は真実で正しい方なので、私たち、またその、このユダの人たちの中にある、この心の中にあるもの、彼らが神を求めているのか、彼らが神に、その神の言葉に聞き従おうとしているのか、もしくは神を全然求めてなくて、神の言葉なんて絵空事で従うつもりなんか何もないというふうに、ただ聞いてるだけなのか、そういうことも全部神は知っておられるんですよ。そしてそれに応じて一人一人にその報いを与えるというか、幸せを与えるときもあるし、その災いを与えることもあります。でも災いというのは、何度も私たち確認してますけど、私たちを裁くためじゃなくて、私たちに回復を与えるためですよ。私たちが、ああ、私が悪かったということを認めて、そして神の前に悔い改めて、神との親しい関係に戻ることができるように、その災いも与えてくださるんですよ。40章。一節。侍従長ネブザルアダンがラマからエレミアを解放して後に、主からエレミアに会った御言葉。彼がエレミアを連れ出したとき、エレミアはバビロンへ引いて行かれるエルサレムとユダの捕囚の民の中で鎖につながれていた。神はエレミアを救い出しました。このバビロンの侍従長を使って救い出したんですけど、エレミアはラマというところにいました。ラマというのはエルサレムから北にだいたい100キロって、8キロのところです。で、そこでそのエルサレムから捕らえられて、そこからバビロンにその連れていくという人たちを一回集めてたんですね、このラマというところで。で、そこで、そのエレミアも一緒にバビロンに連れて行かれる人たちの中にいて、そして鎖につながれていました。でも、その侍従長が来て、エレミアを解放するわけです。2節から4節。侍従長はエレミアを連れ出して彼に言った。あなたの神主はこのところにこの災いを下すと語られたが、主はこれを下し、語られた通りに行われた。あなた方が主に罪を犯して、その御声に聞き従わなかったので、このことがあなた方に下ったのだ。そこで今見よ、私は今日あなたの手にある鎖を解いてあなたを釈放する。もし私と共にバビロンに行くのが良いと思うなら行きなさい。私はあなたに目をかけよう。しかしもし私と一緒にバビロンへ行くのが気に入らないのならやめなさい。見よ、全地はあなたの前に広がっている。あなたが行くのに良いと思う気に入ったところへ行きなさい。だ、このネブザルアダンは、ユダが神を求めなかったこと、神の言葉に聞き従わなかったことを知ってたんですよ。ユダの人たちは知らなかったのに。で、教会も、教会の外の人が教会を裁いてしまうようなことになっちゃうのは嫌ですね。私たちがなんか内部でごたごたしてたり、私たちがなんか変な、なんていうのかな、カルトチックになっていくのは嫌ですね。健全さを失うのは。 それで、その、もう、もっともなことを、周り、他の人たちから言われる、指摘される。それは悲しむべきことですよ。ユダの人たちは、自分たちがその神を捨てたということを認めなかったんですよ。認めなかったというか、悔い改めなかったんですよ。でも、ネブザル・アダンは知ってたんですよ。あなた方が神を捨てたからだよって。罪を悔い改めなかったからだねって。だからこのようなことが起こったんだねって。彼はエレミアを釈放して、バビロンでもいいし、好きなところどこでも行きなって。あなたがバビロンに来たいんだったら来ればいいし、来るんだったら私はあなたにその目をかけてあげると。世話してやるよって。もしあなたが他のところに行きたいんだったら、そこの他のところに行きなさいよと。で、そういう選択肢を与えます。5節。しかし彼がまだ帰ろうとしないので、エレミア動かなかったんですよ。もう一回これ質問を確認してみると、ネブザル・アダンは何て聞いたかっていうと、もしあなたがバビロンに行きたいんだったら私と一緒に来なさいと。そうじゃないんだったら自分の好きなところに行きなさい、行きたいところに。主語はあなたなんですよ。つまりエレミアなんですよ。あなたが行きたいところ、あなたが決めなさいって言ってるんですよ。だけどエレミアは動きませんでした。なぜでしょう。自分で決めることは愚かだってことを知ってるからです。ネブザル・アダンとしては、何考えてんだろう、この人はって。どこにも行かないんだろうかって。不思議に思って次の、5節のこの後半の、提案をするんですけど、エレミアとしては、自分では、こっから先どこにも行くまいって決めてたんですよ。どこに行ったらいいか分かんないって。だって、神のこのようなその大きな災いが下された後に、神が何を考えていること、何を考えているなんて自分で分かるわけないじゃないですか。このような恐ろしいことがある中で、自分の感覚とか自分の考えで判断してしまっては、正しい道を歩むことができないということをエレミアは知ってたんですよ。それだけ神を信頼してたんですよ。だからこの間、自分というよりも、神に対して、神を求めて、あなたは私にどこに行って欲しいと願っておられるんでしょうかというふうに、ここには書いてないですが、祈ったと私は理解しています。だから動かなかったんですよ。それで、ネブザル・アダンは提案しました。では、バビロンの王がユダの町々を委ねたシャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤのところへ帰り、彼と共に民の中に住みなさい。でなければ、あなたが行きたいと思うところへ、どこへでも行きなさい。こうして侍従長は食料と贈り物を与えて彼を去らせた。ここでも二つ言ってますね。シャファンの子、アヒカムの子、ゲダリアのところに帰ってもいいよって、帰りなさいと。そうじゃないんだったら、あなたの行きたいと思うところに行きなさいと。それで食料と贈り物を与えて去らせました。6節。そこでエレミアはミツパにいるアヒカムの子、ゲダリアのところに行って、彼と共に国に残された民の中に住んだ。だからミツパというのはラマから4キロぐらいあるところです。北にね、さらに。そしてゲダリアのところに行きました。でエレミアがそれを決めたんですけど、その祈りの中で神のその、予言というか神の導きがあったんでしょうね。ゲダリアのところに行きなさいという。そこが、その自分の信仰が、その信仰で自分が支えられる、あ、ここで大丈夫だという強い思いと、そのワクワクするというか喜びとか平安とかが湧いてくる場所だったんですよ。バビロンに行くことはそうじゃないなって。自分の好きなところに行くこともそうじゃないなって。じゃあゲダリアのところに行くのはどうなんだろうって。そう思った時に、その力が湧いてきたんですよ。よし、じゃあそこに行こうって。そうやって、エレミアは、ゲダリアのところに、ミツパに向かいました。で、彼と一緒に残さ、彼と、つまり、ゲダリアと一緒に、またその、一緒に残された者たち、ユダの人たちの中に住んだというふうにあります。そこに残った人たちというのは、貧民たちというふうに言われてて、ものすごく貧しい人たちです。だからその政治的に力のある人たちとか、軍事的に力のある人たち、で、一般市民の人たちというのは、全員バビロンに捕らえ移されました。だけど、その貧しい人たち、世の中的になんか使えないみたいな、そういうふうに判断されるような人たちが残されたんですよ。それで、畑が与えられて、これでその農業をしなさいと。その後ろ、背後には何があるかというと、そこで取れたものを、そのバビロンに、その貢がせるんですよ。まあ、そのためのものですよ。ゲダルヤさんも、それでその忠実に使いなさいよという、そのためのものです。神はエレミアを、バビロンには連れて行きませんでした。 エレミアと同時期にさっき話したここにも出てますけど、エゼキエルという人がいて、バビロンではエゼキエルが神の預言者としてイスラエルの民に仕えていました。もしここでエレミアがバビロンに連れて行かれたとしたら、このイスラエルの地に残った人たちというのは、誰も神を求める人がいなくなっちゃうんですよ。困った時に、その神に呼ばわりたい時に、導きを与える人がいないんですよ。そこに残ってる人が人間的に見て貧しかろうと、使えないというふうに思われるような人であろうと、神の前にはご自分の民なんですよ。神は決してご自分の民を捨てないんですよ。決して離れないんですよ。もし私が他の人たちと比べて、私なんてって卑屈になる時もだったとしても、そういう時もありますけど、私には確かに力がないし、知恵もないし、それでも神は私のことを、私たちのことを捨てないんですよ。ご自分の民として、イエス・キリストが命を懸けてその血を流して新しい契約の中に私たちを入れてくださったんですよね。神が私たちの神となり、私たちは神の民となるって、イエス・キリストを信じてその神の民とされたものを神は絶対に捨てないんですよ。人から何を言われようと、自分で自分のことを何というふうに判断、その自己評価しようと、神は捨てないんですよ。神は必ずご自分を必要とする、ご自分を必要とするご自分の民をないがしろにすることはないですよ。その隣に、その真ん中に神を求めることができるように、そのチャンネルをいつもオンにしてくださるんですよ。エゼキエルのように、エレミアのように、そのような人たちを置いてくださるんですよ。7節と8節。野にいた将校たちとその部下たちは、バビロンの王がアヒカムの子ゲダルヤと、ゲダルヤをその国の総督にし、彼にバビロンに捕らえ移されなかった男女子供たち、国の平民たちを委ねたことを聞いた。ネタヌヤの子イシュマエル、カレア派の子ラコラのヨーハナンとヨナタン、タヌフメテの子セラヤ、ネトファ人エファイの子ら、マーカ人の子エサヌヤと、もういいだろう、彼らの部下たちはミツパにいるゲダリアのもとに来た。はあ、大変だ。イスラエルに残ったイスラエルの民は、このゲダリアさんが総督になったということを聞いて、このゲダリアのところに、来ました。で、このゲダリアという人はアヒカムという人の息子だというふうにここで、見てわかります。で、アヒカムというのは前に出なくて申し訳ないですけど、エレミアの26章24節にを見てみると、このアヒカムという人がエレミアをかばったことが書かれています。エレミアと同じように、そのエルサレムが陥落してしまうということを予言したウリアという人がいました。人々はウリアを殺しました。エルサレムが陥落するなんて、そんな滅相もない、そのバチ当たり目みたいな、縁起でもないことを言いやがってって言って、ウリアを殺しました。で、エレミアも同じように殺されそうになったんですけど、このアヒカムという人が、シャファンの子アヒカムという人がエレミアをかばって助けます。で、そのアヒカムのお父さんのシャファンという人は、ユダの王ヨシアに仕えた人です。ヨシアという人はユダの王国の中で一番最後の良い王様でした。だから良い影響をこのシャファンは持ってて、シャファンの子供であるアヒカムも、神に従う忠実な人でした。ちなみに、このゲダルヤさんの、兄弟、ゲマルヤという人がいるんですけど、その人は、そのエレミア の予言をエホヤキム王に報告した首長たちの一人です。そこで、巻物が読まれている時に、そのエホヤキムは、はいはい、わかりましたって言って、その切ってって、暖炉に捨てたっていう話をしましたよね。その時に、その、王にこれを報告しなくてはと言った主張の一人であり、その場所にいて、王様がその暖炉にこの巻物をくべてるときに、やめてくださいと言って直訴した人の一人です。だから、このゲダルヤさんの兄弟のゲマルヤさんも、お父さんのアヒカムも、おじいちゃんのシャファンも、その忠実な人だったんですよ、神に対して。この人が、バビロン軍によってとか、まあ、侍従長のネブザルアダによってこの国の総督となりました。9節から12節。 そこでシャファンの子アヒカムの子ゲダリアは彼らとその部下たちに誓っていった。カルデア人に仕えることを恐れてはならない。この国に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸せになる。私もこのようにミツパに住んで私たちのところに来るカルデア人の前に立とう。あなた方もブドウ酒、夏の果物、油を集めて自分の器に納め、あなた方の取った町々に住むがよい。モーブやアモン人のところやエドムやあらゆる地方にいたユダヤ人は皆バビロンの王がユダに人を残したこと、シャファンの子アヒカムの子ゲダリアを彼の総督に任命したことを聞いた。そこでユダヤ人たちは皆散らされていたすべてのところからユダの地に帰ってきて、ミツパのゲダリアのもとに行き、ブドウ酒と夏の果物を非常に多く集めた。ゲダリアが民に語りました。恐れずにこの国に住んでバビロンの王に仕えようって。そうしたら幸せになるからって。で、これはそのエレミアも言っていたことです。最初から、そのバビロンの王の前に、その、降参しなさいって。そうしたらあなた方は幸せに、あなたの命を失うことはないって。バビロンに反逆しないで、このバビロンの支配の中生きようって。なぜかというと、そのバビロンが素晴らしかったわけじゃないですよ。なぜかというと、そのバビロンのこの圧政の中で、苦しみの中で、誘惑の中で、彼らが自分たちが捨てた神、自分たちが神を捨てたことによって受けてしまったその罰というか、その懲らしめを思い巡らして、私が神をその捨ててしまったことは愚かなことだったということを悟らせるための70年なんですよ。バビロンに仕えるということは、その敵になんか、その尻尾振って、生かしてくださいと言ってる70年ではなくて、そのバビロンの圧政の中で、バビロンのこの誘惑の中で、自分がその神との関係をもう一度見つめ直して、そして自分のその神に対する罪を悔い改める機会なんですよ。だから神のこの懲らしめに向き合おうという70年なんですよ。それで70年後にユダヤ人たちは戻ってくるわけじゃないですか。だから、ゲダルヤが言うバビロンの王に仕えようということはエレミアの言葉と矛盾しないんですよ。それでいいんですよ。苦しみの中で悔い改めて神を求めて神の言葉に聞き従うこと、それをゲダルヤは民に伝えたんですよ。彼が総督になったことを聞いて人々が集まってきたので、おそらく彼には人望があって、彼のところに行けばその希望があるかもしれないというその信頼が人々からあったはずですね。だからいい人というか正しい人だったはずです、ゲダリアさん。13節から16節。さて野にいたカレア派の子ヨハナンとすべての将校たちはミツパのゲダリアのもとに来て彼に言った。あなたはアモン人の王バーリスがネタニヤの子イシュマエルを送ってあなたを撃ち殺そうとしているのを一体ご存知ですか。しかしアヒカムの子ゲダリアは彼らの言うことを信じなかった。カレア派の子ヨハナンはミツパで密かにゲダリアに話していった。では私が行ってネタニヤの子イシュマエルを誰にもわからないように撃ち殺しましょう。どうして彼があなたを撃ち殺し、あなたのもとに集められた全ユダヤ人が散らされ、ユダの残りの者が滅びてよいのでしょうか。しかしアヒカムの子ゲダリアはカレア派の子ヨハナに言った。そんなことをしてはならない。あなたこそイシュマエルについて偽りを語っているからだ。ゲダリアのもとにその暗殺計画が明らかにされました。そのヨハナンは耳にした暗殺計画をゲダリアに伝えました。で、このネタニヤの子イシュマエルというのは41章の一節を見てみると、彼は王族の一人だったということがわかります。で、41章の一節にエリシャマの子、ネタヌヤの子、イシュマエルとなっています。で、エリシャマというのは、だいぶその、前の祖先の人で、エリシャマというのはダビデの息子の一人です。だから、このイシュマエルという人は、そのダビデの家系ではあるんですよ。だから王族の一人です。王位にはついてこなかったけど。だからこのイシュマエルという人は、王族の自分ではなくて、ゲダルヤが、総督に任命されたのが面白くなかったのかもしれません。それでこのアモン人の王バーリスに取り入って協力を得て、そして王様になろうとしたのかもしれません。で、そういう噂が立ちました。ヨハナンは ゲダリアが暗殺されてしまったら、自分たちそのユダヤ人たちがその寄り添う、その行くところがなくなると。散らされていって滅んでしまうから、それはやめてください。そんなことはやばいって。なので、イシュマエル、私が暗殺しましょうかって。私が殺しますって。だからもうだから、混沌としてますよね。カオスですよ。だこの中でいかに、このカオスの中でいかに神にその目を向けて、心を向けて神に信頼するかっていう。今まで自分の判断、自分の感覚でずっとやってきて、神をないがしろにしてきたので、痛い思いをしてしまったということを思い起こす期間なんですよ、これは。ゲダリアはそのヨハナの言葉を信じませんでした。もしかしたら家柄かもしれないです。彼は人を疑うことを知らないで育ってきたかもしれないです。おじいちゃんも、お父さんも、兄弟たちもみんないい人だから。は、そんな人を疑うなんてそんなありえるわけない、ありえないでしょうって。しかもイシュマエルというのは王族の一人だから、自分のために不利になることはしないでしょうって。もしかしたらそう思ったかもしれないです。でも41章を見てみるとわかりますが、このゲダリアさんは暗殺されます。この噂は本当だったんですよ。じゃあどうしたらよかったのか。私たちが聞いた言葉を、私たちに対する言葉や、私たちの状況に対するその情報を得たときにどうしたらいいのか。ゲダリアは、ヨハナンから聞かされた自分に対する暗殺計画を自分の感覚と自分の考えで判断したんですよ。いや、これはありえないって。でも何のために神がエレミアをそこに残したかですよ。彼はエレミアのところに行って、自分の判断とか自分の感覚とかじゃなくて、じゃあ一回神に聞いてみようというこのクッションがありさえすれば、ゲダリアはその幸せを受け取り続けていることができたはずです。彼が裁かれるとかそういう話をしてるんじゃなくて、神が与えようとしておられるその幸せを失ってしまうということです。しかも暗殺されてしまうんですけど、彼の場合はね。私たちも日々いろんな言葉を耳にし、目で見ますよ。で、いろんなその情報を私たちは得ます。で、それをどう判断するかという、その判断を、が迫られるわけですよ。その時に、やっぱ神を求めて、その神の言葉がどう言ってるかということを、その調べるというか、思い巡らすということはとても大切なことです。職場や学校や家庭で神を求めて、神に聞き従うことを追求していく必要があります。私に対してこのように言われてるんだけど、私はこのような状況にあるんだけども、どうしたらいいんだろうかって。私、これからなんかちょっと、一年発起して仕事を変えようとか、これからこのような大きなことをしようとか、いろんなその自分の人生の岐路に立つときに、自分の感覚とか自分の考えだけで、また他の周りの人たちの意見だけで動くのは危ないですよ。私たちせっかくイエス・キリストの皆が与えられていて、イエス・キリストの皆のゆえに私たちの最善を願って、ご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださるほどのこの神に聞くことができるわけじゃないですか。でもなんでか知らないですけど、神の前に出ていくことが最後の最後なんです。しかも、もうなんか痛い思いをし始めてから、ああ忘れてましたとかって言って神の前に行って、その時にはもう時すでに遅しで、それ痛い思いをしてたりするんですよ。ゲダリアさんは神から祝福を与えていただきました。彼がその神に聞き従ってたからだと思います。総督としての地位も与えられ、その力も与えられました。ある時には、何もない時には、その神に従って大丈夫なんですよ。でも、その、いろんなその判断に、が迫られる時には、自分の感覚とか、考えでいろんなことを判断してると、せっかく神からもらった祝福を結局失うんですよ。祝福を受ける、失って祝福を受けるみたいな。疲れるんですよ。神の前に、その神を求めないから、いい時はいいんだけど、失う時はがっつり失うみたいな。で、これがそのトントンになって、結局プラスマイナスゼロで、下手するとマイナスで終わってしまって、神との関係の中で喜んでいられないんですよ。なぜか、自分の大切な時に、神に呼ばわるんではなくて、自分の感覚とか、自分の考えに、その、自分の判断を委ねるからですよ。1節から3節41章。ところが、第7の月に王族の一人、エルシャマの子、ネタヌヤの子、 イシュマエルは王の高官と10人の部下を連れて、ミツパにいるアヒカムの子ゲダリアのもとに来て、ミツパで食事を共にした。その時ネタニヤの子イシュマエルと彼と共にいた10人の部下は立ち上がって、シャファンの子アヒカムの子ゲダリアを剣で撃ち殺した。イシュマエルはバビロンの王がこの国の総督にした者を殺した。ミツパでゲダリアと共にいたすべてのユダヤ人とそこに居合わせたカルデア人の戦士たちもイシュマエルは撃ち殺した。ゲダリアが暗殺されたんです。イシュマエルはゲダリアのもとに来て一緒に食事してたんです。食事をするということは友好の証、和解の証です。で、それをそのいとも簡単に裏切ったんですよ。それでゲダリアとその場にいたユダヤ人、カルデア人全員を撃ち殺しました。4節から8節。ゲダリアが殺された次の日、まだ誰も知られない時、シュケムやシロやサマリアから80人の者がやってきた。彼らは皆髭を剃り、衣を裂き、身に傷をつけ、手に穀物の捧げ物や乳香を持って主の宮に持っていこうとしていた。ネタニヤの子イシュマエルは彼らを迎えにミツパを出て、泣きながら歩いて行き、彼らに出会った時に言った。アヒカムの子ゲダリアのところにおいでなさい。彼らが町の中に入った時、ネタニヤの子イシュマエルと彼と共にいた部下たちは彼を殺して穴の中に投げ入れた。彼らのうちの10人がイシュマエルに、私たちを殺さないでください。私たちは小麦、大麦、油、蜜を畑に隠していますからと言ったので、彼は彼らをその仲間と共に殺すのはやめた。この80人の人たちは神殿に向かう途中でした。で、神殿はもちろん破壊されています。だからこそ、そのエルサレムが陥落しているから、神殿が破壊されたので悲しんで、それでも神の前に出て行こうとしたんですよ。その人たちに対してこのイシュマエルは、その演技して、涙を流して、ゲダリアの元に来なさいって。死んでるのに、自分が殺したのに。で、彼らもその70人を殺したんですよ。で、最後のその10人が、神に捧げるはずだった穀物と引き換えに命を助けてもらったんですよ。で、このイシュマエルは、もしかすると人間的に考えれば、うまく立ち回ったかもしれないです。この混沌とした時代を生き延びるために。けれども、その神の目からすると、これは、その、大きな罪なんですよ。なぜかというと、神はそのバビロンを使って、さっきも言ったように、ユダの人たちを、エルサレムの住民を懲らしめたかったんですよ。そしてそこで自分の罪に気がついて低くなって神の前に戻っていくことを神は願っておられるんですよ。だけど、このイシュマエルはこの苦しみを利用して、自分が少しでも得になるように。悔い改めるとか全然毛頭ないんですよ。どうしたらうまく立ち回れるかということを彼は考えたんですよ。9節。イシュマエルが撃ち殺したゲダリアの指揮下の人たちのすべての死体を投げ入れた穴は、アサ王がイスラエルの王バシャを恐れて作ったものであった。ネタニヤ子イシュマエルはそれを殺されたもので満たした。アサという人はイスラエルのユダの王様で、バシャというのはイスラエルの王様です。この二人の間には常に戦いがありました。だから、アサ王はいつ攻められてもいいように、貯水槽を作ったんですよ。それが、この穴というふうに言われているやつですね。でも、その貯水槽だったところを、イシュマエルはこれを墓穴にしたんですよ。殺したものを投げ込んで。で、もうそこをいっぱいにしたってあるので、どれだけの人を殺したかですよ、この人は。10節。イシュマエルはミツパに残っていたすべての民、すなわち王の娘たちと、侍従長ネブザル・アダンが、アヒカムの子ゲダルヤに委ねた、ミツパに残っていたすべての民とを虜にした。ネタニヤの子イシュマエルは彼らを虜にしてアモン人のところに渡ろうとして出かけていった。彼はアモン人のところに最終的に連れて行こうとしたんです。イシュマエルの協力者であるアモン人の王様がいましたからね、バーリスがね。もしかするとその自分の同胞であるユダヤ人たちを奴隷としてアモン人の地でその売りさばこうとしてたのかもしれません。でもイシュマエルは聞いて自分でも、そして自分でも体験したこの神の御言葉を悟らなかったんですよ。70年の苦しみと悔い改めの期間を神は民に恵みとして与えたのに、彼は自分で自分の幸せを手に入れようと、この期間を無駄にしたんですよ。幸せを経験していようと、苦しみを経験していようと、神を求めないでいると、神が私たちに願っておられることを知ることもできないし、悟ることもできないです。幸せだからといって神を求めない。 苦しいからといって神を求めない。どっちにしても神を求めないんであれば、神の願っておられることなんかわからないです。神を求めた者、クシュ人のエベデメレクにしても、預言者エレミエにしても、彼らには救いと助けが与えられました。でも求めなかったユダの人々には、その多くの苦しみがあって、そしてゼデキアはもう個人的にはものすごいひどい仕打ちを受けました。でも彼らは神を責めることできないんですよ。最初から言われたことだから。彼らは災いを受け取りました。で、神は私たちに完全な自由意志を与えています。私たちが今置かれている立場、その状況の中で、いろんなことが耳に聞こえてくる中で、見るものが目に入ってくる中で、神を求めるのか、それとも別に求めないで自分の感覚や考え、他の人たちの感覚や考えに従うのかというのは私たち次第です。でも自分の感覚や経験で自分に向けられている言葉や状況を判断することは、やっぱ賢くないんですよ。自分の目の前にこの歩んでる道がそれがいいところに行くのか悪いところに行くのか自分では判断しきれないからです。これから10分後何が起こるのかすらもわからないのに、ご自分の御子さえ惜しまずに神は私たちを愛しておられるんですよ。そしてこの方は私たちの幸せを願っておられます。私が災いではなくて幸せを受け取ることができるための計画が神にはあるんですよ。だからこの神を求めて、神が私たちに与えてくださる、私たちを幸せに導いてくださる言葉に聞き従うことができるようにというのが私の願いです。自分の感覚ではなくて神を信頼することができるように。信仰や信頼を得られるだけの情報を聞いて、信仰は聞くことから始まるだから、もっともっと知りたいという思いと、学びたいという、教えてもらいたいという思いが与えられますように。最後、ヘブルの11章の6節を読んで終わります。信仰がなくては、神に喜ばれることができません。ことはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。神を求めたら神は報いてくださいます。必ず答えてくださいます。誰であろうと。あなたが何を私に願っておられるのか教えてください。神を求めたら必ず報いてくださいます。その報いを受け取って、神が私たちに願っておられる道を歩み続けることができますように祈ります。天のお父さん、どうか私たちを助けてください。いろんな情報が聞こえてくる中で、いろんな状況の中に放り込まれるときに、自分の感覚とか自分の考えで一つ一つ、もしくは全てを判断することがないように、どうぞずっと学んできているあなたのことを考慮に入れて、私のことを愛してくださっているあなたを、あなたの御子であるイエス・キリストを惜しむことなくに与えてくださるほど愛してくださっている私のことを、どんなに私が弱くて愚かであったとしても、あなたの前に罪人であったとしても、私のことを、私たちのことを見捨てることのない方、あなたのことを私の判断の中に、考慮の中に置いていることができるように、どうぞ助けてください。いろんなところに誘惑されたり、不安になったりすることがあります。でもその時だからこそ、あなたを求めて、あなたにその導きを、聞いていくことができますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。あなたを求めたら、あなたが報いてくださるということが約束です。その約束を信じて、あなたにますます祈っていくことができるように、あなたを求めていけますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。